本日与えられました聖書の箇所を読みいたします。出エジプト記20章8節から11節まで、旧約聖書の126ページです。読みいたします。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目にはあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間には主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝して聖別されたのである。以上です。説教、主の安息と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の8節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ、8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。安息日を心に留め、これを聖別せよ。誠に簡潔な言い方で、安息日を覚えるということが語られています。しかし、この安息日を覚えるという戒めについては、これを少し注意して聞く必要があるかもしれません。というのも、実はこの4番目の十戒の中の4番目の言葉ですが、この言葉には実は十戒全体を封印するような意味合いが与えられているからです。十戒というものを神様が人間との間に立ててくださった一つの契約だというふうに考えますと、実はこの安息日を覚えて生活をするというこのことは、契約書に押されている封印のような役割を果たすところがあるんです。この頃は紙の契約書よりも電子データで契約することもあるので、あまり印鑑というのは推奨されませんが、しかし私たちは紙で契約するというようなこともあるだろうと思います。でその時に契約書が何枚かにわたるような場合には、最終的にその契約全体がバラバラになってしまわないように、製本テープのようなもので背表紙のようにすべてのページをまとめて、そしてこれが契約の全体であるということを示すために封印をします。でこの封印というのは、そこに押されることによって、確かにここに一つの契約が成り立っていて、でしかもここに閉じられているものがその契約の全体だということを証しする役割があります。安息日を覚えて神様を礼拝して生活するということにも、実はそういう証印を押すような意味合いがあるんです。でこのことというのは、今日は20章を聞いていますが、この実会から始まる記事をずっと先の方まで読んでいくと、分かるようになることです。私たちはモーセの実会というと大変狭く、この出エジプト記の20章の1節から、17節ぐらいまでのところを、十戒なのだろうというふうに、簡単に考えがちですが、実際にはです、神様がここでモーセに与えてくださった約束というのは、20章の17節で終わりではありません。このところはまだ、ほんの始まりに過ぎないんです。神様がご自身のために十戒をはじめとする約束を与えてくださったという出来事は、今日聞いているこの20章から始まりまして、 実は31章の終わりまでずっと続いていきます。ですから20章から31章ですから12章もの間、ずいぶん長いわけですが、その指数が費やされて、そして神様の約束の全体がそこに語られていきます。そしてその一番最後のところ、31章の18節のところで、神様が2枚の石の板をモーセに手渡してくださって実会が授与されるんですけれど、注目したいのはその直前のところなんです。31章の16節と17節の言葉です。そこをちょっと聞いてみたいと思います。146ページです。146ページ、下の段ですが、出エジプト記31章16節17節そして18節までちょっと読んでみます。こんなふうに、実会は結ばれていくんです。イスラエルの人々は安息日を守り、それを世々にわたって永遠の契約としなさい。これは永遠に私とイスラエルの人々との間の印である。主は6日の間に天地を創造し、7日目に御業をやめて壊れたからである。主はシナイ山でモーセと語りを終えられたとき、2枚の掟の板、すなわち神の指で記された石の板をモーセにお授けになった。これが実会が実際にモーセに手渡された場面です。でこのところで一番最後に実会の中の、今日聞いているこの第4番目の言葉だけがもう一回語りかけられているんです。ですから今日私たちが聞いているこの4番目の言葉というのは、実会全体の中で特別な役目を持つ言葉だと言っていいと思います。それは確かに神様がイスラエルの民を保護してくださる、神様の保護のもとにイスラエルの人たちが生きることを許されているということを、この4番目の言葉を守ることを通して証ししていくような、そういう役目がこの4番目の言葉には与えられているんです。私たちは今日この礼拝に今集まってきています。体調を整えて一生懸命この礼拝を覚えて集まってきてくださった方も大勢いらっしゃると思います。日頃なかなか礼拝に行けないという苦痛を覚えておられる方もおられるかもしれません。私たちは礼拝に行かないと何か気になってしまうところがあるんですが、それは礼拝に行かなきゃいけない日だから気になるのではないのです。そうではなくて、ここに言われているように、この日が私たちにとっての安息日であって、そして私たちがこの地上を生きていく、その生活全体を一つながりのものとして神様が御前に置いてくださって支えてくださる、自分は神様に守られている、神様の民の一人なのだということをはっきりと証拠立ててくれるのがこの礼拝の時なんです。だから行かなきゃいけないから行くっていうんじゃなくて、行かないでいると神様の民としての自分がどこからかほころんでしまうかもしれない、そんな気持ち悪さがあるもんですから、私たちはどうしても礼拝に行きたいという思いにさせられるわけです。そして礼拝の中で私たちは繰り返し繰り返し、神様からあなたは私のものだというふうに証印をされて、私のものとなって生きていいのだよというふうに語りかけられながら、私たちの生活は進んでいくのです。でさて、今日聞いているこの実会の一番最後のところでは、イスラエルの人々は安息日を守り、それを世々にわたって永遠の契約とするようにと勧められていました。礼拝を捧げることで私たちが神様の民であるということが永遠に証しされるというんですけれど、礼拝を守るということについても私たちは、これを人間の側の義務であるというふうに、 あるいは努力義務というふうに勘違いして受け取る場合があります。でそういう誤解が生じるところでは、私たちが礼拝に、招かれて、ここであなたは神様のものだというふうに承認をされて、そして神様の前に生きていくという喜びがずっと後ろの方に退いてしまって、自分たちの行いだという思いが前面に出てきてしまいます。すると礼拝厳守というのは、いかにもいかめしい人間臭いスローガンが強調されてしまったりするんです。でこの安息日の礼拝を捧げるということについて、もともとの実会の言葉に立ち戻って考えたいんです。今日与えられた箇所である出エジプト記の20章8節のところにこう語られています。安息日を心に留め、これを聖別せよ。安息日を心に留めるというのは、これは私たちが普段から行っていることです。主の日だ、だから今日私は礼拝に行かなきゃいけない、そう思って礼拝に集まってきたり、あるいは今日は主の日だけれども自分は体調が悪くて礼拝の場所まで行くことができない、あるいは行きたいと思ってるけど仕事が休むことができなくて礼拝に行けない、そう思うと心に痛みを覚えたりします。幸いに礼拝に参加できる場合とそうできない場合と両方あると思いますが、いずれも私たちは安息日を心に留めて生活をしているわけです。それが私たちの姿だろうと思います。ところで第4の言葉はその先があるんですね。安息日を心に留め、これを聖別せよというふうに言われます。聖別するっていうのは一体どういうことでしょうか。今日は宿題で見えている方もいっぱいいらっしゃるので、あんまり知らない言葉だなと思いながら、この聖書の言葉を気になっているかもしれません。聖別するっていう言葉は、日本語の辞書には載っていない言葉です。ただ聖書辞典を引くとこんな説明がされています。人間や品物を神様への奉仕、また礼拝のために特別により分けることっていう、そういう説明がされています。神様のものとして印をつけてより分けられることが聖別なんですね。しかしです、安息日っていうのは人間や品物というと日にちであって、これ人間でも品物でもありませんから、その日に印をつけるなんてことはできません。すると実は第4の言葉は安息日を心に留めよと言われてるけど、これを聖別せよって言われてる時に、言われる時にです、私たち人間が果たしてこの日を聖別するなんていうことができるんだろうかという疑問が生まれることになります。私たちは毎日毎日の日について、明日これをしよう、明後日どうしようっていうふうにですね、いろんな計画を自分なりに立ててカレンダーに印をつけることはできます。しかしその日をどうするってことは私たちには実はできないところがあるんですね。その日になってみないと、その日がどういう日になるかわからない。そうすると私たちが自分で性別をするんだと言ってもです、本当にそれができるかどうかは人間の手を超えてしまうところがあります。すると安息日を性別する、そしてその日の礼拝に集まってくる、その時を性別するっていう主体は私たち人間の側にあるんだろうかという気がしてきます。安息日厳守とかですね、礼拝厳守とか主の日を聖別すると言っても、実はそれは私たちは願いとしては自分が礼拝に来なきゃいけないし来たいと思うけれど、しかし自分でそれを決めるなんてことは端からできないということを知らなくてはならないんじゃないかという気がいたします。人間や品物を聖別するということ、あるいは日にちを聖別するということ、厳密に言えばそれは神様しかできないことです。神様が私たち一人一人の名を呼んでくださって、あなたは私のものだというふうにおっしゃって印をつけてくださる。すると私たちは神様のものとして聖別されたものになります。聖別というのはですね、私たちが自分で自分に印をつけて私は清らかだと言い張ることではないんです。しかしそうするとこの4番目の言葉は一体どういう内容を言い表していることになるんでしょうか。 安息日を心に留め、それをこれを聖別せよ、神様はそうおっしゃいます。でもその神様ご自身から離れて、私たちが自分で自分を聖別できないのだとしたらです、聖別して神様のものとなる、あるいはこの日を神様の日とするということは、実は私たちが決めることではなくて、神様ご自身にしかできないことです。するとこの安息日を心に留め、これを聖別するというのは、神様が私たちのことを聖別してくださっている、そのことを信じて、それを心に留めて生きるということになるんじゃないでしょうか。あなたは安息日の礼拝を心に留めなさい、自分が聖別されたものとなって生きていくために、と神様はそうここでおっしゃっておられるんです。しかしです、そう考えるとやっぱりそこでも問いが生まれるに違いないと思うんです。神様が私たちをご自身のものとして聖別してくださる、私たちを神様のものとしてくださるというんですが、実際のところそれはどんなことなんでしょうか。私たちが神様のものとされるっていうのは、安息日だけ、あるいはこの日曜日だけそうなるんでしょうか。そうではないはずなんです。神様が私たちを神様のものだとおっしゃってくださっているのは、この日曜日だけ言われていることじゃなくて、毎日毎日私たちの人生全体にわたってそれが言われることではないかと思います。で、実は今日聞いているところでもそのことが言われているんです。8節と9節の言葉からそのことが知られてきます。8節と9節をお聞きします。安息日を心に留め、これを聖別せよ。その後です。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をしなさい。そういうふうに言われています。安息日って言われると、私たちは、その日一日限りの事柄だって普通は考えます。でも、ここで神様はそうおっしゃってないんです。安息日に休むということは、逆から言うと安息日じゃない6日間は働くということです。そして旧説に言われている通り、安息日以外の6日間は何であれあなたの仕事をする働きの日なんです。神様は安息日を定めてくださっているように、他の6日間を働く日としてご自身のために与えてくださっています。実はこういう聖書の言い方っていうのはです、この言葉が語られた時代の当時の中近東の人々にとってはとっても刺激的な言い方でした。日本で暮らしているとなかなかそのことわからないかもしれないんですが、しかし思い返せば心当たりがあるんじゃないかと思います。今日でもです、中近東の人たちってあんまり働かないんです。非常に暑い国に暮らしているからっていうこともありますが、実は誠に暑い中で労働するっていうことは、これは自由人にふさわしいことじゃないっていう、そういう考え方があるんです。仕事をして働くのは、こんな暑い中で汗水流して働くのは、これは奴隷や、また誤解があると困りますが、当時の状況であれば女性たちの役割でした。決してこれ今日通用することじゃありません。働くことへのですね、そういう違い、つまり自由な人は働かないんだという違いが、実は今日でもアラブの人たちとイスラエルの人たちとの衝突の原因になったりします。イスラエルの人たちは6日の間働かなきゃいけないって言われてますから、とにかく働くんです。イスラエルの人優秀だってよく言われますが、それは勤勉に働くからです。そしてイスラエルの人たちは働きすぎるっていうふうにアラブの人たちには感じられるんです。そして働きすぎるイスラエルの人たちが自分たちにとって脅威だっていうふうに感じたりします。したがって実はこの安息日を聖別しなさいっていうことは、日頃私たちはこれは1週間の中の1日の話だと思って聞きがちなんですが、実はこの言葉というのは安息日の休みの話だけをしてるんじゃないんです。私たちが働くということ、私たちがそれぞれに与えられた立場で、それぞれに与えられている役割を果たし労働するということも、また 神様からの贈り物として与えられていることなんだということを伝えているんです。そもそもこの世界というのは神様が働いてくださったことで作られているんです。しかし神様はご自身が働いてこの世界を作りになっただけじゃなくて、私たち人間の働きもまたその神様の働き、神様はこの世界を創造し、またこの世界を支え持ち運んでくださっていく、その神様の御業の中に組み込んで神様の技と一つに結んでくださっているんです。11節にそういう神様の働きのことが触れられています。11節を読みします。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。ここに実は安息日の聖別ということが語られてきます。神様が6日の間働いておられる、そして7日目に休んでその日を安息日として聖別してくださった。人間がそれを決めてるんじゃなくて神様がそうしてくださった。だからあなた方もこの安息日を聖別するんだというふうに語られていることがわかります。いや、わかると言ってもです、それ実は理屈の上だけです。今私いろいろと語りましたが、おそらくです、言ってる理屈としては分かっても何かピンとこないというふうにお感じになったところがあるんじゃないかと思います。そのピンとこないところって一体どこだろうと考えると、こんなふうに言えるかもしれないと思うんですね。ここではまずです、神様が礼拝の時だけの神ではないということが語られています。安息日の礼拝の時だけではなくて、私たちが普段ウィークデーと呼んでいる終日、その6日間もまた私たちはそれぞれに神様のものとして選び取られ、働くようにされて生活してるんだって、そういうふうに教えられています。礼拝の時だけではなくて、6日間の労働の時も実は神様からの贈り物の時であり、神様に祝福された時だ。そして私たちは働くことを通して神様がこの世界を支え作ってくださるその御業にお仕えするんだと、そう教えられています。ところがです、まさにこのところが私たちの生活感覚とはしっくりこない、そういうところではないかと思うんです。もしもです、6日間の労働の時が神様の創造の御業とつながっていて、神様はこの世界を作ってくださったり支えてくださったり豊かにしてくださっている、その御業と深いつながりがあるというのであればです、私たちの日常生活ってもうちょっと喜びに満ちていてもいいんじゃないでしょうか。創世記の一章のところで神様が世界を作りになったという出来事が語られます。あの時に神様はです、1日目の技が終わるとその働きの結果をご覧になった、それは良かったっていう言葉で終わるんです。2日目に働く、それをご覧になった、良かった。3日目、良かった。そして6日目にご覧になったら、見よそれは甚だ良かったと言って、神様が1日1日の働きをです、これはいい、これはいいって言いながらこの世界は作られているんだって聖書は語るんです。そういうリズムの中でこの世界作られているというふうに聖書には言われています。もし私たちが毎日働いているその労働の技がです、神様のそういう御業につながっているんだったら、私たちもです、毎日毎日この一日を振り返って、今日は良かったって満足してもいいんじゃないでしょうか。しかし私たち自身の日々の在り方を振り返ってみると、なかなかそうはならないというのが、現実ではないかと思うんです。一日の仕事を終えて私たちに残るのは何か、満足感ではなくて疲労であったり嘆きであったり、時には苦悩だったりします。私は今ここで役目を与えて働いているけれども、もしも今の仕事を離れてもいいと言われるんだったら、本心では離れてしまいたい、そう思いながら暮らしている方もいらっしゃるかもしれないと思うんです。 しかし稼がなければ収入がなくて暮らしていけないし、あるいは自分がここで抜けてしまえば周りの人たちにも迷惑がかかる、だからこの場所から逃げ出すことができないと思って自分を奮い立たせながらそれぞれの日々の生活に向かっていくということが私たちにあるんじゃないでしょうか。今日の人間の労働は阻害された労働だというふうに語った哲学者がいましたけれど、まさしくです。私たちの日々の労働というのは神様の喜びに満ちているというよりは人間の罪に暗く彩られて本来のあるべき姿から遠く離れてしまっている、そう言わざるを得ないように思うんです。私たちの6日間というのはとてもこれは性別されたものの日々とは言えないようなありさまで私たちは過ごしています。ですから安息日だけでなく6日の働きの日々もまた神様からの贈り物なのだと言われても私たちはすぐにピンとこないところがあるんです。しかし私たちの生活がそうなのだというふうに思い当たるのであれば、もう一度実は私たちは聖書の光のもとに自分自身のウィークデーの生活を置いてみるということが大切なんじゃないでしょうか。つまり働き詰めに働いて疲れ切って、そして自分ががんじがらめになってもう抜け出せないというような、そんな有様でいいのだろうかと自分のことを振り返ることが大切ではないでしょうか。私たちはともすると平素の自分の生活に忙殺されてしまって神様のことなんか忘れ果てて仕事をしがちなんです。そしてその結果一日が終わった時にもこの日が神様から与えられた恵みの日だったなんて全然思えないで、そしてああ今日は疲れたっていう疲労ばっかりが残ってしまうというふうになりがちです。しかしです、神様が私たちが働く時にもいつもその6日の間も共にいてくださって私たちの働きを応援してくださろうとしているということを覚えるべきではないでしょうか。どんな仕事であれ、どこで行われる仕事であれ、あるいはどんなに忙しくても、それでも今日この私は神様に忘れられていない、忙しく過ごしているこの時も神様がそば近くにいましてくださるのだという確信を持って毎日の生活を過ごしていくのがいいことではないでしょうか。そしてそのことがまさに今日聞いている8節から10節に語られていることにつながることであると思うのです。8節から10節をもう一度お聞きします。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に寄居する人々も同様である。もちろん家畜が自分で私は神様に守られて働いているなんて思うはずはありません。しかし神様は物を言わない家畜にすら御心を向けてくださっているんです。そして命を与えられて生きているものがその日々を本当に豊かに意味あるように生きることができるように、そう応援してくださるんです。でもちろん気持ちよく働くためには休息を取ることが必要です。私たちは機械の部品ではありません。起きて活動するだけではなくて眠って休息するときも必要です。機械ですら休みを与えられないでずっと回し続けたら壊れてしまいます。しかし安息日の休息というのは、じゃあ私たちが肉体的な休息を得るときなんでしょうか、あるいは心を休ませるときなんでしょうか。ひょっとすると神様には別のお考えがあるのかもしれません。ここではこう言われるんです。神様が6日の間に天と地とそこにあるすべてのものをお作りになり、7日目に休まれた、だからあなた方もこの日を安息の日とするのだと言われています。でも神様が休まれるっていうのはです、 どういうことなんでしょうか。神様も私たち人間と同じように疲れたから休息が必要だ、回復が必要だ、だから休むっておっしゃってるんでしょうか。詩編の121編の4節にこんな言葉があります。969ページです。969ページ、詩編121編の4節です。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。神様は休息を必要とする方ではないんです。すると神様が7日目に休まれたというのは、普通に私たちが考えるような体や心の休息とは別の類の事柄です。神様の休息というのは、言ってみたら完成に向けての休息なんです。私たちは普段、神様が6日で世界をお作りになったのだと聞かされると、1週間のうち1日余ったような印象を受けるかもしれません。あるいは予備の日として何かがあった時にもう1日余裕があったのだと考えるかもしれません。しかしそうじゃないんです。天地創造の7日目についてどんな風であったか、創世記の2章2節のところにこんな風に言われます。新約、ごめんなさい、旧約聖書の2ページです。旧約聖書の2ページ、創世記の2章2節です。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。神様がこの世界をすべてお作りになったのは6日間です。しかし6日で完成したんじゃないんです。7日目にこの世界が完成されたって、そう言われています。7日目に神様はご自身がお働きになった、その創造の技に一息を入れて、そこで作られた者たちをご覧になって、そして本当にこれは良かったっていう喜びで満たしてくださる。神様がこの世界全体を喜んでくださる、それで完成なんです。私たちがここにいるからもう完成してるんじゃなくって、私たちが最後に神様が喜んでくださっている、その喜びに招かれて、そしてみんなで一緒に本当にここに生かされていることは嬉しい、感謝なことだっていうふうにみんなで喜んで、それで完成なんです。神様はそういうふうにこの世界を作ろうとしておられるんです。私たちは毎週毎週礼拝に来ますが、この礼拝の時に私たちはです、一人一人を作ってくださった神様がここにいる私たちのことを心から喜んでくださっている、そして神様の喜びを共に過ごすようにここに招かれているんです。神様がお作られた一つ一つのものをすべてご覧になって、本当にこれはいいとおっしゃってくださっている、その喜びの中に私たちも招き入れられて、ここで一緒に神様の喜びを喜び合うように招かれています。そしてその神様が私たちの残りの6日間の働きにも伴ってくださることを、この場で新たに知らせてくださるんです。あなたはここから新しい歩みへと使わされていくけれど、それは私が本当に喜んであなたを使わしているし、またあなたが喜びのために作られていることを知るように、ここからの1週間を生きるのだとおっしゃってくださるんです。したがって私たちが今ここで守っている今日の礼拝というのは、この時間に完結するんじゃないんです。このところから私たちは神様に喜ばれ、そしてまた神様に応援され支えられているものとして1週間への歩みと送り出されていきます。何であれ、私たちそれぞれに与えられている働きを働いて、そして神様の御業に仕えるものとされていきます。そしてまた私たちは神様の喜びへと招かれていくのだ、そのことを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは安息日を 心に留め、これを聖別するようにと私たちを招いてくださいます。私たちにはどこかの火を聖別するようなことはできませんけれども、あなたが誠に喜びの満ちる日としてこの日を与えていてくださり、そしてあなたの喜びに預かって私たちが慰められ、新しい力を与えられ生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうかあなたが備えておられる働きの日々の間も、あなたの慈しみと憐れみがいつも私たちの上にあることを覚えさせてください。そしてどうかあなたの愛とまたいたわりがこの世界の上を覆っていて、すべてのものを生かそうとしてくださっている、そのあなたの御業に私たちも新たに使えるものとして過ごすことができますようにお導きください。あなたは私たちをご自身の民として導くために、最愛の一人子をさえ十字架にかけるという本当に大きな御業を果たしてくださいました。そのことによって私たちは今ここに置かれていることを感謝いたします。どうかあなたがそのように私たちを生きるように招いてくださっていることを覚えて、ここから歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。